竹内と申します。よろしくお願いします。はじめにというところに3つの個人的な問いというのを挙げておいたんですけども、まあ、哲学とは何か、哲学研究とは何か、そしてニーチェ哲学研究とは何かということを挙げておきましたが、そもそも私がその大学論ということを始めるようになった、まあ、ある意味できっかけになるような問いなんです。当時院生で研究を始めた当時、研究やっててそれなりに、まあ、楽しい、まあ、辛いこともたくさんありましたけども、それなりに、まあ、手応えを感じ始めた頃ではありましたが、でもこれは一体何やってんだろうっていう、自分は何を楽しんで何をやってんだろうっていう、そういう問いだったんですね。ある意味では非常に個人的でエゴイスティックっていうのはエゴイスティックな問いなんですけども、でも考えてみるとそういう問いを問えるっていうのが大学だと、そんな気がしました。まあ哲学とは何かというのは非常に大きな問いで、今日の最後にも触れますけども、愚道と啓蒙ということを考えています。まあ、それはまあそこに哲学者と知識人とか哲学と思想というようなこととも絡むだろうなという気がしています。で、2つ目なんですが、私の周りあるいは私自身の感覚としては、哲学研究者というのは哲学者でないというような、そういう雰囲気があったんですね。あるいは講談哲学というのは一つの無別語だったりします。まあ、関東の純粋理性批判にもそんなような話が出てきたりもしますし、ハーバーマスがあるところで似たようなことを言ってたので、まあ完全に個人的な感覚じゃないんだなと思います。まあ、それをハーバーマスは実存主義的分業体制という言い方を確かしてて、それどういうことかというと、その研究ある学問とかあるいは大学という場でやってるものと、なんか哲学というものとはなんか違くて、それで、哲学っていうのは子どもの問いであるとか、そういうようなことが言われてる。で、ハーバーマスのそういう議論はローティー批判の文脈で確か言われてて、で、要するに大学に哲学なんかなくていいという議論が、まあ、すごくぶっちゃけて言えばあってですね、それはしかもその哲学研究者自身もそう思ってるっていう、そういう変なところがあると、まあ、それをハーバーマスは、ある意味批判してそういう話をしてました。で、人文学っていうのがありましたけど、今日も後半でお話が出るそのデリダの議論とか、読んでもですね、その、非常に面白いんですけども、その人文学っていう、それがそのドイツ哲学をやってるからなんだろうかなと思うんですけど、そのヒューマニティーズっていうんですか、そういうなんか区分けで考えたことはなくて、非常に新鮮でしたけども、どうも私にはしっくりこなかったんですね。それから3つ目の問いなんですが、ニーチェ哲学研究とは何かっていうの、これは変な問いかもしれませんが、そのニーチェ自身が、今日この後少し話しますけども、学者っていうのは哲学者になれないっていうのを繰り返し言うんですね。で、そういう哲学者を私は研究していると、ある意味ニーチェ学者になったないしはなろうとしているっていうのは何なんだろうっていう、そういう問いがありました。で、本題に入っていきたいと思います。ニーチェにはですね、そんなに知られてないのかもしれませんけども、我々の教養施設の将来についてという文章、元は講演があります。これは、ニーチェのごくごく初期で、書作、哲学的な書作の悲劇の誕生、これは非常に有名な本ですが、それが出版されたすぐ後に講演されたものです。もともとは6回企画されてたけれども、5回で中断して、そのまま終わってしまうという、そういう講演です。それが、ニーチェ出版しようと思って、ちゃんと残して、しかも序文までつけてんですけども、結局出版せずに終わったもので、遺稿として残されています。これ翻訳もあります。で、それが、メインテクストですね、今日の。この講演の背景なんですけども、ベルリン大学の創設というのが、19世紀の初めにあって、でその後ですね、ギムナジウムと大学を頂点とするギムナジウム体制というのが確立されると、教養ビルドゥングというものを主導理念とした教養市民層と呼ばれるエリート身分が再生産されるようになった。これが19世紀ドイツというのは非常に特殊な時代だったわけですが、その特有の指導者階級、すなわち伝統的身分でも財産でもなく教養によって形作られる社会身分というのが基盤を得たわけです。で、その時代の頂点が1871年に、ビスマルクとかによってですね、フッ戦争に勝ってドイツ帝国が成立する、そこに頂点があるわけです。で、もちろん日本のですね、 旧帝大それから旧制高校といったものが明治の最初の頃の日本がじゃあ模範にしたドイツっていうのがここにあるわけですが、まあ、日本のですから教養主義と言われるものも、まあ、ルーツはここにあるわけです。でニーチェの連続講演我々の教養施設の将来についてというのは1872年の1月から3月に行われていて、まさにその教養市民層を、まあ、批判するというか、教養市民層はその当時、まあ、栄華を誇っていたわけで、まあ、まさに仏戦争にも勝ってですね、念願のドイツ帝国が成立して、まあ、大喜びだったわけですが、それをニーチェが、まあ、めちゃくちゃに批判するという形になっています。で、悲劇の誕生出版直後って書いてありますが、まあ、悲劇の誕生っていうのは、まあ、ワーグナーとの共闘でドイツ文化を救うというような本だったんですけども、それは全く反響もなく、それで、一応古典文献学者、一応というか古典文献学のホープだったわけですが、ニーチェは、まあ、そのこの悲劇の誕生のという本によって、まあ、ほとんど追放されるような形になります。でこの出来事がニーチェの大学とか学会以来には拍車をかけたのは間違いなくて、その後の、まあ、かなり個人的な恨みが入っているだろうなというようなそういう文章がいっぱいあるんですけども、この教養施設の将来という連続講演はそういう目に遭う直前ですね。悲劇の誕生は出版されているんですけども、まだその反響とかがわからないような状態の中で講演されているものです。でこの教養施設の将来という本じゃないですね、講演の、まあ、ライトモチーフとなっているのがここにある引用を挙げておきましたが、その最後の点では同様に破滅的で、その諸結果においては結局合流する見かけ上対立した2つの潮流が我々の教養施設の現在を支配していると。1つは教養の可能な限りの拡張と拡大への衝動であり、もう1つは教養そのものの低下と弱化への衝動であるというようなことを言っています。これは一つは大衆化、そして、まあ、実利主義と略しておりましたが、まあ、実利に、まあ、走るわけですね。その教養、ニーチェが言う教養施設というのはギムナジウムと大学を指しているんですけども、そのギムナジウムと大学というのが、まあ、そういう実利主義に侵されて良くなくなっていると、そういう話。それからもう一方で、まあ、教養そのものの弱化と低下って言ってますけども、教養じゃなくて、知識をたくさん集めるというような方向に行っている。それはニーチェはそれは教養じゃないし、しかもそういう、まあ、ある意味専門家とか教学家ないしは高等化するわけですが、それが、まあ、ギムナジウムというものが、その後に階級的イデオロギーとしての教養を挙げておきましたけれども、その実利主義に攻撃されるときに決まって持ち出す、ある意味では決まり文句として教養というものが使われるようになって、それが内容は古典語、ラテン語、ギリシャ語の知識とかそういうものだったわけですけども、それが実はその教養市民層というものの、まあ、支配層なんですが、その利益を守るために作用しているというような話をニーチェはしています。結局教養が教養そのもののためじゃなくて、なんかの利益のために奉仕しているに過ぎないという話をこの講演の中でしているわけです。でそれに対してニーチェが挙げるのが教養施設と教育施設の区別ということを言っています。読みますと、私としてはただ一つの真の対立を知っているだけである。すなわち教養のための施設と生活の必要のための施設である。現に存在する全ての施設は二つ目の種類に属しているのだが、私が問題にしているのは一つ目の方なんだと。ニーチェはですね、哲学者と万学者という区別をシラーがしてたり、あるいは理性と幸福、それから教養施設と教育施設の区別というのはフィヒテがしてるんですが、大学と学校といったようなそういう区別を踏襲してまして、この全ての別の後者というのは、まあ、実利主義なわけですね。でそれじゃないものが教養であり、教養施設というものはそれが、まあ、哲学であり理性でありというものを中心に構成されてなければならないと。で今というのはニーチェの投資ですけども、ニーチェに寄せれば、まあ、今はまあ教養というのはもう絶やされているけれども、実際に存在しているものは教育施設に過ぎず教養施設ではない。で、だから教養施設というものを復活させなきゃいけないんだということをニーチェはしきりに強調しているわけです。次いきます。 で、まあ、教養っていうのがじゃあ結局何なのかというと、まあ、これは非常にあの難しくてですね、研究もたくさんされてるし私ごときがあの定義づけることはなかなかできないんですけども、まあ、大まかなところを言うと、まあ、ニーチェ自身の定義などを組んで言うとですね、まず一つに教養っていうのは知識じゃないっていうことをニーチェって言っています。ただこれを言うとですね、まあ、ニーチェという人にまとわりつくある種のイメージからですね、まあ、反知性主義ないし反合理主義といったような雰囲気が出てくるのは私は恐れるんですけども、あのニーチェはその知識じゃないって言ってるだけでその知識のみではないって言ってるんですね。知識プラス何かがいるんだというような話をしているわけです。で、まあ、ニーチェの言い方ではそうですね、2つ目の引用を挙げておきましょうか、教養の課題とは授業し学ぶのみならず生きることであると。教養とは偉大な諸目標という目的を持った偉大な精神たちの意を呈して生きることなんだ。ちょっと非常に分かりにくい言い方をしてますが、その下のやつも読みましょう。教養ビルディングとはあらゆる世代のあの最も高貴な初瞬間が人がそのうちでさらに生き続けることができるようないわば一つの連続体を形成するビルデンすることであると、これもちょっともっともっていう言い方をしてるんですけども、まあ、伝統的意味っていうふうにそこに挙げておきましたがニーチェもそれに従っていると思うんですが、まあ、自分自身を形成することによって、まあ、工事の存在の形成に参与するという形になってます。非常に抽象的な言い方をしているんですが、まあ、伝統的にはですね、もっと簡単に言い方をすればですね、その神的神的ですね、神的なものに参与するということが、まあ、教養の背景にあるということ。ですから、まあ、神は自ら助くるものを助くるというような形になっているんですね。で、ニーチェがこの教養というもので語っているのは、まあ、悲劇の誕生の中心的なテーマでもあったわけですが、この世で生きる意味はあるのかといったような問いなんですね。このビルドゥングの理念に従うことで、まあ、ニーチェは神的という言い方はしませんけれども、まあ、文化という言い方をするんですが、それによってこの世で生きる意味が生まれるに違いないと、そういう話になっています。続いていきます。まあ、貴族精神的貴族性という話をニーチェはしてて、まあ、ニーチェのイメージに付きまとっていると思いますけれども、まあ、この教養の話をするときも、まあ、天才に服従することだとかですね、天才を算出することが目的だというような話を何度もしているんですけども、ただよく読んでみればですね、まあ、そんなにラディカルな話をしているわけでは全然なくてですね、まあ、可能的には誰もが天才だとになりうるというような話をしています。だから、まあ、一生懸命頑張りなさいというわけですね。で、まあ、結果が出なかったら天才じゃなかったということだよという、そういうことなんですが、で教養施設の将来という形で語っているのは、まあ、真の天才たち、真の教養人たちの共同体というものが大学であると、あるいはまあ教養施設、まあ、ギムナジウムとかもそうなんですかね。で3の教育者としてのショーペンハウアーというところに入ります。悲劇の誕生を出してすぐ後に教養施設の将来という講演をした後にですね、悲劇の誕生がめちゃくちゃに批判されたりしてですね、その次の年から反時代的考察という本というか、まあ、一つ一つ別々に出たんですが、それが4編出されます。でその3つ目にあたるのが教育者としてのショーペンハウアーというそういう、まあ、論文というのかなというのかよくわからないですが、まあ、エッセイに近いようなものですね。でそこでまたあの大学の話をニーチェが取り上げるんですね。そこに書いてあるのを言いますと、教養施設の将来から2年後第三半時代的考察で、再び大学の問題を取り上げた時にはニーチェもはや教養施設の復活を語ろうとはしない。教養施設の将来では明示されてはいないにせよベルリン大学の理念が念頭にあったことは間違いないが、ショーペンハンワー論では大学哲学への容赦ない批判が体制を占め、本当に嫌になるぐらいそういう話が載ってるんですが、アカデミカーとしても学者は絶対に哲学者になれないと、それで哲学は大学から離れるべきだという主張が繰り返し出されるようになります。で、まあ、これをどういうふうに読むかということになるんですが、結論的なことを言えばですね、ニーチェは教養施設の将来ということを語ってたんですけど、まあ、将来をある意味諦めた形になってるんですが、ただそれはその大学という制度の中では実利主義から身を守れないという判断があって、ですからそもそもの大学ないし教養の理念を守ろうとするなら生徒としての大学から離れざるを得ないんじゃないかという話をしてるんです。ですからちょっと変な話になってるわけですね。 で、まあ、背景にいくつか3つですか挙げておきましたが、まあ、恐竜俗物批判というのは第一半時代的考察で有名なやつですが、まあ、エマソンの影響、そうですね、まあ、ちょっとマニアックな話になるかもしれませんが、ニーチェの初期のニーチェというのはとにかくショーペンハワーが非常に大きい存在だったんですが、まあ、ある意味皮肉なことにというか、この教育者としてのショーペンハワーという本あたりから、ショーペンハワーの影響よりもエマソン、ラルフ・ワルド・エマソンの影響の方が大きくなるといったことが言われています。続いていきます。で、ショーペンハワー論、ニーチェのショーペンハワー論の中で、まあ、ニーチェはショーペンハワーの大学哲学についてという文章を挙げながら、まあ、大学について語っています。まあ、大学について、そして教育についてですね。で、まあ、ショーペンハワーの大学哲学についてちょっと参照すればですね、読みますと、ショーペンハワーが構想本の限りを尽くしてヘーゲルを批判しているというのは有名なんですけども、ですからこの大学哲学についてという文章は、まあ、翻訳もされてますけども、ちょっと半分ぐらい読むに耐えないようなものなんですね。ですが、よく読めばというか、まあ、よく読まなくてもかもしれませんが、非常にカントに戻れという話をしてて、で、まあ、ヘーゲルそのものを批判しているというよりは、その御用哲学となった哲学に対する批判なんですね。ですから、まあ、関東流に言えばですね、上級学部およびそれを監督する国家に対する哲学部の自由が失われているという話をショーペンハワーは繰り返ししています。で、引用をいくつか挙げておきましたが、最初の3つの引用はこれショーペンハワー自身からの引用です。あとの2つはニーチェからの引用なんですが、まあ、ですから一番最後だけ言いますと、これをもってそのもとで哲学的天才が我々の時代において有害な反作用の数々にもかかわらず少なくとも発生しうるいくつかの条件がなされた、要するに自由とにもかくにも自由であることを言っています。ですからニーチェがこのショーペンハワー論でもその大学はダメだとかですね、学者はダメだという話をむちゃくちゃしてるけれども、それは実はものすごく正当的な大学論の枠組みの中で、本当の大学はこうだってやって、まあ、そういう言い方にいいじゃしませんけども、大学はこうあるべきなのに実際はこうだから大学はダメだというような議論の形になっています。で、括弧4で、まあ、真理とはというようなことを挙げてあります。まあ、正に意味をもたらす真理というのと、その後に誠実さの問題というのを挙げてありますが、一つ目のその正に意味をもたらす真理というのは、真理、ニーチェその真理という言葉をよく使うんですけども、真理というのはちょっとかなり特殊な意味をいろいろ帯びさせられていてですね、その正しさとかそういう意味での真理だと思って読んでるとちょっと意味がわからなくなってくる。で、ニーチェが言っている真理、特にまあこの大学論とかで出てきたりするような真理というのはですね、そのこの人生に意味をもたらしてくれるようなものなんですね。それは文化であったりもするんですけども、まあ、文化っていうと、文化っていうこともちょっと説明が大変なんですが、まあ、ニーチェが言うところの真の文化といったような言い方をします。まあ、先ほどの教養施設の将来の方で出てきた参与すべき連続体とか、そういうものを指して真理と言っているような雰囲気があります。 ですからそれを求めるという話なんですね。それが哲学だと、まあ、それを、まあ、私は愚道としての哲学というふうに呼びたいわけですが、でそれに対して誠実さの問題というのがこのショーペンハワー論で非常にクローズアップされてきて、でニーチェはその晩年まで、まあ、ショーペンハワーはめちゃくちゃに批判されるようになりますけども、晩年までショーペンハワーを評価している点がこの誠実さということなんですが、これが、まあ、啓蒙としての哲学というふうに私は呼びたいもので、このとにかくこの世で生きる意味なんてあるのかどうかとか、そういうことを一生懸命考えたり求めたりするというのが一方ニーチェにあってですね、それは愚道として、哲学というものがあって、その一方でその誠実さという問題があるんです。で、この2つはある意味では一致しないし、誠実さによってその真理の話というのはどんどん削られていって、で最終的にはまあ真理要素だみたいな話になっていく形になっています。ですからこの愚道と啓蒙というものが絡み合いながらニーチェ哲学というのは形作られて、いろんな変遷をたどっていくんですけども、まあ、それが最初にある意味で現れているのがこのショーペンハワー論なんですね。で、引用をいくつか挙げてますけども、ね、引用よりも下の文章を読みましょう。第三考察の中で最も頻繁に登場する語の一つは正直あるいは誠実である。 人間ショーペンハウアーが提示している実例からニーチェは自分自身に正直であること、自分自身に誠実であることを学び取っている。ショーペンハウアーは誰も欺くな、決してお前自身を欺くなと自らの法則としており、その生き様は誠実さの英雄主義なのだと。この誠実さこそニーチェ哲学を駆動していく自己反省と批判精神の核となるものだというふうに書いておきました。自分自身に正直になれっていう、ちょっとこれ、後で読んでみてあまりいい日本語じゃなかったなと思ったんですが、その自分の欲望に正直になれとかそういう話じゃなくてですね、むしろその自分がやってることは本当にそれでいいのかとか、自分は本当に何を本当にやってるのかとか、そういうことを反省していくものでありあると思います。で最後に、愚道と啓蒙というふうに挙げておきましたが、先ほども申し上げたように、その愚道としての哲学というのと啓蒙としての哲学、この2つがそのニーチェ哲学を形作ってて、でそれぞれ、ある意味背反しているところがあります。でごくごく単純化して言うとこういうことかなと思って挙げておきましたが、その愚道としての哲学というのは真理を求めると、で真理という言葉が非常にややこしいというのを先ほど申し上げました。で、啓蒙としての哲学というのは、その真理を求めることを求めることというふうに書いておきましたけれども、反省と批判ということなんですけれども、要するにお前が求めているのは本当に真理なのかとか、そういうことをもうそう考えているのがニーチェなんですね。でそれと同時に、人がある意味では楽しく暮らしてたり、喜んで何かを拝んでたりするのに対して、本当にそれは真理なのかということを散々、耳障りなぐらい言うわけですね。それが啓蒙としての哲学であろうと。でこの愚道と啓蒙がどうやって一致するのかということなんですが、最終的、それはニーチェの後期ということですけども、にはそのこの啓蒙としての哲学というものが結局はそれも一つの愚道だったというので、オチがついてるんじゃないかと思うんですけども、誠実さというもので一生懸命自分を反省してですね、本当に真理を求めてるのかお前という形で反省していく運動が、そうやって反省すること自体は一点、それも一つの真理を求めていることなんじゃないのっていう、真理への意思批判という有名な論点なんですけども、である意味一致するという形になっています。